今日は旧約聖書の創世記に記されている御言葉を学びながら神様を礼拝したいと思っております。まあ、先ほど修法に記されているところと若干変更になってしまって申し訳ございませんでしたが、創世記の26章の1節から25節の御言葉をお読みいただきました。まあ、ここにはイサクという人の物語が語られております。イサクという人、ご存知かと思いますが、聖書においては、神の民イスラエルの父祖である、アブラハムという人物の、子供にあたる人であります。もちろんそれはただ羊だけの話ではありませんで、何よりも神を信じる信仰においてアブラハムはこうイスラエルの民の土台となった人でありまして、そのアブラハムに与えられた、信仰と祝福が、その子供であるイサクに受け継がれていく、その人物になります。ちなみに聖書では、神のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ぶことがよくありまして、そこにもこのイサクの名前がこう出てまいります。天地の救い主である神がまさにアブラハム、イサク、ヤコブ、それぞれの人にこう親しくご自分を表し、その生涯の一コマ一コマにおいて生きて働いてくださる、共に歩んでくださる、そのことを、その神様を称して、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という言い方を、するわけです。その真ん中に出てくるそのイサクという人の物語に今日は、しばらくご一緒に耳を傾けてまいります。で、そのイサクの物語に目を向けていきますとき、まず初めに心に留めたいのは、今も申したことと関係がありますが、祝福を約束されているということであります。具体的に聖書の箇所で申しますと、3節から4節にその言葉があります。主がイサクに現れて、語ったわけですが、その3節から、もう一度お読みしますとこうあります。あなたがこの土地に起立するならば、私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。ここでは、イサクにその神の祝福が約束されているわけですが、まずそれは彼の父であるアブラハムと関連づけられます。で、次にそれはイサクだけではなくて、イサクの子孫に結びつけられていく。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。でさらにそれはイサクの子孫、イスラエルの民だけにとどまらずに、最終的には地上の諸国民すべてに広がっていくと、そこまで神様がここでこう宣言されております。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。でこの神様の祝福における、こうした大きな広がりということを私たちは、この朝改めて心に留めたいと思うのです。私たちは信仰と言いましても、また祝福と言いましても、どうしてもそれをこう個人的なもの、自分だけの私的なものとしてのみこう考えやすいところがあります。別に特別にこう悪意があるわけでもないし、特別利己主義に固まっているわけでもないんですが、しかしどうしても私たちは祈りの中で、礼拝の中で、神を信ずる中で、 まあ、自分だけが、まあ、とにかく自分がという思い、そして自分の身近なところがとりあえず安泰であれば、まあ、そういう、まあ、非常に狭い思いにこう囚われがちであります。まあ、それはいけないということはよくわかっていると思うんですが、まあ、そのようなこう狭さの中で、そして個人的なものとして、私たちはこう信仰のことを捉えがちです。しかし、アブラハムに対しても、そしてイサクに対しても神は言われました。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を受ける。このような、まあ、すべての諸国民に及ぶような祝福が今、この私たちにおいて問題になっております。もちろんそれは私なんかどうでもいいんだと、人さえ良ければいいんだという、そういうまた乱暴な話でもありません。この私が、まあ、アブラハムもそうですし、イサクもそうですが、この私の人生に神が語りかけられて、この私の人生を、まあ、用いようとされているわけですが、そして私たちはやはり限界がありますから、神様の御心すべてを見通すことは到底できないのでありますが、しかしそのような神様にはそのような大きなご計画がある、私たちの思いを超えた大きなこう広がりを持った救いのご計画がある。そして私たちの人生もまた、まあ、私たちの思いを超えてそのような広い広がりの中で初めてこう意味を持ってくるということが私たちに約束されているんだ。そのことを覚えたいと思うんですね。そういう広がりを抜きにしてただ自分のことに思いを向けていくならば、私たちは自分自身をも結局失ってしまう、見失ってしまうのです。そうではなくて、私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与えよう。いや、それだけでなくて、地上の諸国民がすべてあなたの子孫によって祝福を得る。そのことを私は願っているんだと。で、そのためにこそ、私は今あなたをこの新しい道に見せているんだということ。そのような神様の招きとして私たちはこの祝福の物語に思いを向けたいのです。で、しかも今日はそのような大きな広がり、まあ本当に壮大な全人類に関わるような広がりを持った祝福がこのイサクという人に受け継がれているということに、まあ、注目しておきたいとも思っております。先ほども触れましたように、まあ、イサクはしばしばアブラハム、イサク、ヤコブと並んで呼ばれます。しかしその中で、まあ、実を言えばこのイサクという人は他の二人に比べればあまり目立たない、こう地味な印象、まあ、影が薄いというとまあ少し言い過ぎかもしれませんが、地味な印象を与えます。で、父のアブラハムといえば、もうすでに何度も名前が出てきておりますように、何と言ってもイスラエルの父祖であり、新約聖書にまでつながる信仰の父、その偉大さは聖書全体を通して語られている。ここでもイサクに祝福が与えられるのはアブラハムのゆえなんだということが神様から何度も語られている。また目を転じてイサクの子供であるヤコブですが、まあ、もちろんこれから学んでまいりますけれども、彼は決して模範的な信仰者とは言えないし、とても人格者と言えるような人物ではない。まあ、ある意味でがめつい人間であり、自分というものを非常に強く持っている。それはある意味では人のものを奪い取っていくような面を持っておりますが、まあ、しかし、その生涯の歩み全体が良くも悪くも こう人間味にあふれておりまして、ドラマチックな印象を私たちに与えてくれる、まあ、それが別にいい悪いではなくて、そういう面を持っておりますし、まあ、創世記はそのようなヤコブの物語にやはり非常に大きなスペースを割いています。ただそのアブラハムとヤコブの間にあって、まあ、ちょうど谷間のようにイサクはそういう華やかさとか特別な面白み、また特別な偉大さというものが特にあるわけでもない、まあ、言うならば平凡な存在として紹介されております。でもそのイサクがアブラハム、イサク、ヤコブと並んで語られて、そしてそのイサクに祝福を受け継ぐために神様がやはり同じように彼の人生の中にご自分を表し、渾身の思いを込めて語りかけてくださり、彼の人生と共に歩んでくださった、そのことを私たちはやはり深く覚えたい。彼が地味である、平凡である、大した取り柄もない、そういうことは神のご計画の中では、まあ、はっきり言えば何の関係もないのです。それによって彼の祝福が価値が低くなるわけでもなし、二番線時のような位置に位置づけられていくわけでもない。人間は自分の持っているもの、また自分の成し遂げたことによって神様の祝福に預かっていくわけではないのです。また人目を引きつけるような魅力的な人間性とかドラマチックな生涯、そういうものによって神様のお役に立てるというものでも必ずしもないのです。イサクのようなある意味平凡な人がここにはっきりと名前を刻みつけられており、その人抜きには神の祝福は途切れてしまったということ、見失われてしまったということを私たちはやはりはっきりと心に留めておく必要がある。そしてまた誰もが自分はこの三人の中でイサクではないのかと、ある意味でコンプレックスや劣等感を伴って思う時があるでしょう。しかしそのようなものにただ神が目を留めてくださっているがゆえに、大切な失われてはならない主の祝福の鎖の一つの輪として、かけがえのない輪として神がイサクを愛を持って選んでくださっている、そして彼の生涯と共に歩んでくださっている、そのことを私たちは覚えたいのです。何か人類の役に立つようなそういう信仰者になりましょうという勇ましい話をしたいわけではない、まあ、もちろんちまちましてればいいというものではありませんが、このような深い神様のご計画の中にあって、大きな広がりの中にあって、私たちがかけがえのない存在として用いられ、そしてその祝福を託されているということを私たちはまず確認しておきたいと思いました。で、その上で、まあ、もう少しこのイサクという人の生涯について、まあ、今日の物語の中から聞き取っておきたいと思います。で、今このイサクという人の、まあ、生涯や人となりが、まあ、アブラハムやヤコブに比べれば、まあ、平凡であるかもしれない、まあ、そう申しました。まあ、しかし平凡な人の人生がいつも平穏無事に済むかといえば、そんなことはないわけでして、イサクの生涯においても、まあ、誰の人生と人生であっても同じように様々なことが起こります。そして彼を その神の祝福を担う者として生きる生き方から引き離そうとする誘惑や試練というものは、やはり容赦なく彼に襲いかかってきます。でその一つが、まあ、今日の26章の、まあ、一節にありますが、飢饉という出来事でありました。まあ、26章の一節に、アブラハムの時代にあった飢饉とは別に、まあ、この地方にまた飢饉があったので、まあ、そう語り出されています。まあ、飢饉が起こって、まあ、食べるものがなくなる。まあ、それは誰にとっても大変なことでありますが、まあ、特に遊牧民的な生活をしていたイサクにとっては、まあ、それこそ生きるか死ぬか、まあ、重大な危機になったはずであります。そして当時はこのような飢饉が起こりますと、この地域の人々は難を避けるために大抵エジプトに行くのが、エジプトを頼って行くのが、まあ、普通であったと言われています。まあ、実際アブラハムも飢饉の時にはエジプトに避難しております。ところがその中で神は、その飢饉のただ中で神はイサクに現れて言うんですね。まあ、二節の言葉ですが、エジプトへ下って行ってはならない。私が命じる土地に滞在しなさい。で、その神の命令に従ってイサクは、このゲラル地方に滞在することになるのです。そして、まあ、初めにその3節4節、神の祝福の言葉としてご紹介した言葉は、このような危機の中で語られていたということを改めて思い起こしていただきたいと思います。これから、こう、上昇気流に乗って、順風満帆な人生に漕ぎ出していこうというときに、あの祝福の言葉が語られたわけではないんですね。生きるか死ぬか、しかも、この中でエジプトに行かずに大丈夫だろうか、ゲラル地方で本当に自分たちが生きていくことが、生き延びることができるだろうか、まあ、そういう不安を抱える、そのイサクに対して、その不安の中で神は言われるんです。あなたがこの土地に居留するならば、私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。人間的に見れば、何とも頼りない話でありますが、しかしそうであるからこそ、この神の祝福は、神の約束として、神様が、ご自分の全能の御手をもって支え、実現してくださる祝福として、イサクの手に託されていくのです。そして、イサクは、静かにこの神の御言葉を信じて、エジプトに行く道を選ばず、ゲラルに住むことになります。ただそう言いましても、イサクは、まあ、常に神様の御言葉を疑うこともなく、立派な信仰の道を歩んだかというと、まあ、それはまたそれでそうではないんですね。7節から、まあ、11節、まあ、今日は詳しくそのところをお話しするゆとりはありませんが、まあ、ゲラル地方に来て、まあ、全てが安泰というわけではこうなかったんです。まあ、つまりレカの美しさのゆえに、まあ、土地の人々に自分が殺されてしまうのではないか、まあ、そういう不安をイサクが抱きます。そしてどうしたかといえば、まあ、ある意味妻のリベカを犠牲にして自分が助かる道を選んでしまう。でこれは創世記の前の方を見ると皆さんも知ってる方も多いと思うんですが、父のアブラハムも犯した過ちでありました。まあ、ある人はこのところに関して父親の悪い面だけはしっかり受け継ぐんだねという言葉を 言っておりました。偉大さにおいては父アブラハムには到底及ばないかもしれない。そこにある意味ではイサクの悩みがあったかもしれない。しかし罪に関してだけはアブラハムの悪いところをしっかりと受け継いでしまう、まあ、ある意味で人間の私たちの持っている共通の悩みではないかと思いますが、イサクもそういう罪を罪の中に陥っていく、不信仰の中に陥っていく、そういう面をさらけ出してしまいます。もちろんそれがいい、それでいいんですという話ではないんですが、その中でイサクは自分がふさわしいから、自分にそれだけの力があるから選ばれたのではなくて、ただ神様が彼を選び、罪からさえも彼を神様が守ってくださり、この祝福を受け継いでいく道を歩むように召されていることを改めて知ることができたのではないかと思います。自分がこれから先どのような思いで、どのような信仰で、いや信仰とはそもそも何なのかということを改めて教えられて歩みを進めたのではないかと思います。そして最後に、そろそろ最後に行きたいと思うんですが、もう一つ重大な試練が起こります。それは十二節です。十二節、十三節をお読みしますと、こういうことですね。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富に栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになります。で、飢饉の中で生き延びることができるかどうか怯えていたところに、思わぬ大豊作に恵まれていきます。で、それはもう試練ではなくて恵みではないかと、私たちは思いたくなりますが、でもちろんそういう神の恵みであるという面もあるわけですが、でもこのことが、こういう豊かさがどんなに私たちにとって試練になり誘惑になるかということは、私たちも知っているところがあるのではないでしょうか。小さくて無力だった自分が、これで大丈夫だろうかと不安だった自分が、降って湧いたような恵みに満たされて、それだけの力を、それ相応の力を獲得していく、そういう中で私たちが、人間的なトラブルも起こると同時に信仰の目が曇っていく、そういうことはよくある話です。で、実際このように裕福になったイサクを土地のペリシテ人たちが妬んでいく。そしてこの15節以下においてペリシテ人たちが、アブラハムの掘った井戸を地で埋めてしまう。また最終的に王様のアビメルクがやってきて、もうあなたは強くなった、ここから出て行ってほしい、追い出されてしまう、そういう試練に直面することになります。で、こういう場合私たちはどのように反応するでしょうか。さまざまな対応があろうかと思います。ペリシテ人たちの仕打ち、アビメレクの言い分は、あまりにも身勝手なもの。ただその時にイサクは、何を主張するわけでもなく、アビメレクの言う通りにゲラルを去っていきます。しかもその後、行く先々でまた新たに井戸を掘り、水が豊かに湧き出てくると、またまたペリシテ人たちがやってきて、いや、これは自分たちの 井戸なんだと、お前がこれを使うことは許さないと、まあ、ある意味で難癖をつけてくるわけですね。それでもイサクは自分を主張することなく別のところに移り、別の井戸を掘っていくのです。で、私はもちろんこれこそが信仰者のあるべき姿なんだと、信仰者はこうでなければいけない、どんな時も争ってはいけない、すべてを人に譲って自己主張すべきではないんだという、そういう教えをここから、導き出したいわけではありません。それがすべての、どんな時にもそれが神の御心であるかどうか、それは私どもは一概には言えない。またイサクがこのような対応をしたのも別に信仰のためだけではなくて、ただ彼が争いを好まない穏やかでおとなしい人間だったから、まあ、そういう理由があるかもしれませんし、また実際問題として当時やはりペリシテのアビメレクはペリシテ人の王です。いくら裕福になったからといって、力がついたからといって、イサクが争って、気流者のイサクが争ってアビメレクに勝てるはずはない。やむを得ずイサクの立場からすれば去る言うことを聞かざるを得なかった、まあ、そういう事情もあるでしょう。で、そういうことを言い始めますと、まあ、どうすればいいのかということは分からなくなりますが、ただその中でやはり一つ大切なことは、イサクがこの豊かさの試練の中にあって神の御声に聞き従う信仰を、まあ、与えられ守られていたということではないかと思うんです。そのようにして彼が試練を通して神の祝福を担っていく者がどのような道を取るべきであるか、特にこの場合に具体的にどのような道を取ればよかったのか、神に従うことが彼はできたんですね。この場合はこうすればいいと決まっているわけではなくて、おそらく神はエジプトに下っていってはならないと彼を諭したように、この時もまたその行く道を、行くべき道を導かれたのでありましょう。そしてそのところどころで新しい井戸を掘るように、新しい恵みを見出すように、神が与えてくださる、自分が既得権として持っているから、これはかつて自分が自分のものとして得たものだからというところに従うんではなくて、神様がいつも新しく与えてくださる恵みとして新しい色を掘るように、新しい祝福を生きるように、彼は住まいを移していったのではないかと思います。ここに私たちが受け継いでいくべき神様の祝福、私たちが招かれている神様のその無尽蔵の恵みがどういうものであるか、はっきりと表されているのではないでしょうか。最終的にイサクは移り移って、もはやペリシテ人が関わりを持つことができないところで新しい井戸を掘り、自分のまた新しい生活を見出していきます。そしてそこにおいて、まあ、24節でありますが、改めて神様が彼に現れて同じ祝福の言葉を彼に語りかけています。私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、私はあなたを祝福し子孫を増やす我がしもべアブラハムのゆえに。 アブラハムに与えられた信仰、それと同じ信仰においてイサクが自分の道を選び取っていくこと、そして神の祝福を担っていくことをここで学んでいくことができた。そこに祝福があるのです。そしてそこに、苦労はあっても新しい恵みが湧き上がってくる。私たちの思いを超えた、また人々の思いさえ超えた神の新たな恵みが湧き上がってくる。私たちがどういう人間であり、今どのような境遇にあるか、それは様々でありましょう。ただそういう中で私たちはそれぞれあるところでこの神の祝福を担うの、自らがその祝福を生き、またそれを明かしし受け継いでいくように私たちが召されています。何か損をするような、遠回りをするような思いもあるでしょう。そしてその不公平な自分の人生に恨みを言いたくなることもあるでしょう。ただその中で私たちは神が導いてくださり、神様が与えてくださる祝福を求めて歩んでいくのです。私たちはこの世にあって寄与者であるということを改めてこのところから思い起こすことができます。私たちは中心人物になり、私たちは人々を従えて神の祝福のもとに導いてやる、そういう存在に私たちは召されているわけでは、多くの場合そういうものに召されているわけではないのです。時には追い出されるようにして、時には誤解を受けながら、そこに変わることのない新しい神の祝福を見出していく。そして同じように社会の隅に追いやられているような人々とその神様の約束を分かち合っていく。そのような意味で私たちはこの神の御言葉に従っていきたい。そして新しい井戸を掘っていく、その務めに預かっていきたいと思います。そこに神が現れてくださって、親しく私たちに臨んでくださって、その祝福をいつも新たに与えてくださるでありましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、アブラハム、イサク、ヤコブの神であるあなたが、今同じように私たちのうちにご自身を表してくださり、その御言葉を親しく私たちに語ってくださったことを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたに愛され、作られ、選ばれているものとして、またあなたの祝福を担うべきものとして、あなたの御声に新たに感謝を持って聞き従うことができますように導いてください。あなたがいつもどんな時にも新しい恵みを、私たちの思いを超えた恵みを注いでくださることを信じ感謝をいたします。どうぞこの地にあってそのようなあなたの恵みの豊かさを証ししていく教会として歩み続けることができますよう、私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。